皆さんちょっと質問させていただきますけども、皆さんが例えばちょっとね、なんかこう失敗したり、問題が生じたときですね、その失敗や問題を笑い飛ばすことができるでしょうか。笑い飛ばすことができるんだったら随分楽に、ね、なると思うんですね。ある弁護士さん、クリスチャンの弁護士さんがいらっしゃって、その弁護士さんはね、いつもニコニコしていてですね、少々難しい問題や失敗が深刻な問題が起こっても、いつも笑い飛ばしているそうですね。すると、たとえ少々深刻な問題であったとしても、なんとか良い方向に、良い方にですね、解決するというんですね。ところがこの弁護士さん、最初からそうだったかというとそうではなかったんですね。生まれつきとっても生真面目な方でですね、学生の頃は非常にこう強度のノイローゼになったんですね。で、精神科に何度も通ったことがあったそうですね。で、なんと通院しても治らなかったんです。そこで、お医者さんは最後の処方箋としてね、こう言ったそうです。何々さん、あなたは何でも深刻に考えすぎですよ。一番良い方法は、どんな物事の中にも面白いことを見つけて笑うことですと。で、彼は真面目ですから、お医者さんから言われたことをそれでも真面目に受け取ってですね、どんなことにも笑いを見つけて、面白いことを見つけて笑っていたそうですね。するとね、不思議なことに、いつの間にかそのうつ状態の色では完全に治っていたそうですね。まあ、ことわざにも、笑う門に福来たるとか、笑いは百薬の長なんて言われてますけども、皆さん、秘訣はいつも主にあって喜ぶことですね。だから神様はいつも私たちに3つのことを求められますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことに感謝しなさい。この3つが大事なんですね。ところがね、人間を貶めようとするサタンはね、まるっきり反対のことを教えますね。いつも落ち込んでいなさい、絶えず恨みなさい、すべてのことに不平不満を言いなさい、ね、こう言うんですね。これがサタンです。ですから皆さんがもしね、何かにブツブツ心の中で不平不満とかね、人に恨みをね持っているときは、やはり自分はサタンの影響を受けているんだなということを思ってください。ところで、今日の聖書の箇所もある面それと同じことが言えるんではないでしょうか。イエス様がたった5つのパンと2匹の魚で5000人の人々の、ね、お腹を満腹にしました。その後、弟子たちだけ を船に乗せて向こう岸に渡らせるんですね。弟子たちは言われた通り一生懸命船を漕いでいきますけども、向かい風がやってきて波が騒いで、なかなか思うように前に進まない。時間も遅くなって、草木も眠る牛蜜時、お寺の鐘がゴーンとなったかどうか分かりませんけどですね、誰かがふと見ると、誰かが海の上を歩いてくる。弟子たちはてっきり幽霊だと思ってですね、すごく怯えました。しかしイエス様は、私だよ、恐れることはないとおっしゃって、まあ、弟子たちはそれで喜んだというですね、そういう話でありますけども、今日ここから3つのことについてお話をさせていただきたいんですね。一つはですね、イエス様は私たち弟子を訓練されるということですね。訓練される、パンの奇跡を目の当たりにしたときに、弟子たちは改めてイエス様と共にいるということがどんなに素晴らしいことであるか身をもって味わったわけです。得意満面、もう絶頂になりましたね。もうね、絶頂極めました。何でもできるという気持ちになったでしょう。しかしその後、イエス様と離れて弟子たちだけで船に乗りました。暗い夜の海、不安この上ありません。さらに強い逆風にさらされます。なかなか前に進まない。皆さん、 この時の弟子たちの気持ちをちょっと想像してください。不安の上に疲れが溜まって力突き当てて投げ出してしまいたくなっていたんではないでしょうか。つい先ほどまでイエス様のすごい御業を体験して喜び踊っていたのが嘘のようにしょんぼりになって無口になり、口から出るのはため息ばかり。イエス様と一緒にいた時は神様の栄光を見て力づけられました。しかし今度は不安と苦しみと疲れ果てるような状態に置かれました。でこのことはね、実は神様が私たちを訓練される一つのパターンなんですね。素晴らしい面だけではなくて、厳しい面、しんどい面、暗い面に導かれることによって、実は私たちの信仰は深まっていくんですね。私もそうです。81年に洗礼を受けてちょうど40年になりますけども、洗礼を受けてから約6年間、年齢で言えば25歳の時から31歳の時までですね。その頃は今から思えばね、本当にですね、もう主の御業、栄光を間近に見ることもできた6年間であったと思うんですね。当時は、キリスト教のね、三大異端である統一教会の問題に取り組んでですね、多くの大体自分で言うのがあるんですけどね、一人一人の若い人たちをね、そこを辞めさせて、こうキリスト教の福音に導いておりました。ね。神がいなければ、こんな奇跡が起こるはずがないというようなことを何度も何度も見させられたんですね。さらに今と比べて若かったこともあって、もっと霊に燃えておりました。喜んでいたんですね。ところが31歳の時に進学を卒業してね、ある教会に、北の方のある教会に使わされました。そこで予想もしないことが次から次へと起こって、不安と恐れとストレスに苛まれてですね、イエス様が共にいてくださることがどうしても感じることができなくなった。伝道や牧会にも行き詰まって、神様が何か遠いところに行ってしまわれた、そういうね、そういうふうに感じたんですね。力を失いました。説教を準備しても全く恵まれない。何度も何度も御言葉を読んでも全く心に響いてこない。こういう時に説教を準備すると本当に辛いですね。仕事、生活、ね、全ての面において何の希望も見えない不安のだらけの闇の中を歩くようなものでした。まさにこの時の弟子たちと同じ経験ですね。でもね、皆さん、今思いますと、その辛くて苦しい経験が今の私を作ってくれたんだな、今の私の信仰を作ってくれたんだなということを心からしみじみ思わされるんですね。もし私が神様の栄光ばかりを見る、そういうクリスチャンで生活だけだったら、本当にこう傲慢になって、もう天狗のように鼻が伸びてですね、もう鼻持ちにならない人間になってしまって、人の痛みがわからないで平気で人を切ってさばいてですね、人を傷つけるような、そういうものになっていたと思うんですね。あるいは信仰にしても奇跡だけを期待するようになって、本当に薄っぺらいものになっていってしまったと思います。だから今思うと、苦しむ時には苦しみ、悲しむ時には悲しむ、これが一番いいんだなということをですね、思うんですね。クリスチャンにとって苦しみ、悲しみというのは辛い、できては避けたいですけども、しかし信仰という杭を心の中に打ち込む賭けや大きな金槌みたいなものですね。そのことをこの40年間の信仰から思います。そして二つ目に申し上げたいことは、では弟子たちはどうしてイエス様を幽霊と勘違いしたのかということですね。彼らはイエス様の顔を毎日見ていたはずですけども、彼らの目にはこのイエス様が幽霊としか映らなかった。 私はこの歌詞はね、クリスチャン人生にとって大切なことを教えているように思うんですね。幽霊というのはいわば実体のないものですね。皆さん行く中で幽霊見られた方ありますか？私残念ながらないんですけどね。東北の大震災の時に、ある牧師先生がね、そこへ現地に行ってね、何日間もこうボランティアされた。その時に多くの方々とね、その遺族を失、家族を失った多くの方々と交わったそうですね。その時に聞いた体験談として、夜道を歩いていたら死んだはずの自分の息子が歩いているとか、夫が歩いているとか、そう幽霊を見ているんですね、実際に。けども、そういうその遺族、家族を失うような悲しみのない人にとっては全くそういう現象は起きていないんですね。で、そういうところからやはり幽霊を見るというのは、幽霊を見ること自体は事実かもしれないけど、それは自分の心の中の悲しみとか、もう深いものが現、ね、この形になって現れたものであるということがこう分かるんですね。それが幽霊だ。まあともかくもですね、幽霊とはそういう実際に幽霊がいるんじゃなくって、ね、そういう幻ですね。そういうところから考えますと、幽霊信仰というものもあるかも分かりません。幽霊信仰、例えば口では神様がとかイエス様がとか十字架はとかいろいろ言って、聖書の知識はいっぱいあるんですけども、知識だけが空回りして一向に不安や恐れが消えない。神の国とその義を第一に求めるんだと言いながら、どこかでお金とか地位とか力とかそういうものに頼っている。それが皆さん幽霊信仰と言えるんではないでしょうか。私たちもそうかも分かりません。礼拝に出て御言葉から多くの恵みをいただいて力をいただいても、明くる月曜日会社に行きますと、そこはやはりお金とか地位とか力が物を言う世界です。そのことを思い知らされて、イエス様がいらっしゃることはスーッとどっか行って消え去ってしまう。そして、ああ信仰とかイエス様とか言っても、やはりお金や力がなければダメじゃないかなとどっかで思ってしまう。そうなりますとね、皆さん、イエスは主であると自分に言い聞かせても、それが少しも実体と伴って力にならない。信仰の手応えが全く感じられない信仰生活、幽霊信仰とはそういうものであるわけですね。だってイエス様を幽霊と見間違えたということは、信仰によってイエス様と結びついていなかったからですね。自分の中にイエス様がいない信仰だったからですね。だからいつも会っているイエス様でさえ恐れてしまっていたわけですね。あるところに一人の聖書学者がいました。まあ、学者ですから聖書の知識いっぱい持ってますね。家族全員がクリスチャンでした。だから彼も一応クリスチャンでしたけども、彼にとって聖書というのは単なる研究対象、ただの文献にしか過ぎませんでした。ある日彼は一人のクリスチャンを紹介されました。そしてそのクリスチャンが彼にこう聞いてきたんです。なんとかさん、あなたは聖書のことは何でもよく知っておられると思いますけども、あなたの人生の土台は何ですか、人生の土台は何ですかと聞いてきた。で、その時に彼ははっと思った、ね、で、このクリスチャンは続けてこう言ったそうです。 K さん、まあ、その相手何々さん、私は聖書は私にとって生きた神の言葉です。私の人生のただ一つの土台ですと、はっきり確信を持っておっしゃったそうです。それを聞いた彼はですね、その時から ああ自分は確かに土台というものを持っていなかったな、自分の人生の土台とは何だろう、心の中で自問自答を始めました。そして聖書を信仰の書として読み始めたんです。するとどうでしょうか。これまで単なる古典だと思っていた聖書が今も力ある御言葉として自分に迫ってくるのを感じた。特にイエス様が十字架にかかる場面ではイエス様の苦しみが伝わってきて涙が出たそうです。今までは聖書を読んでも涙なんか一つ一度も出たことがなかったのに、なぜ涙が出るんだろうかと思って、それから知人が通っているその教会に出席しました。するとそこで涙とともにこれまで経験したこともない喜びが心の中から湧き出してきたんです。 K さんはこの方は、ああこれが聖霊を受けるということかということが分かってですね、名前だけのクリスチャン、知識だけのクリスチャンから聖霊によって新しく生まれ変わって、ああイエス様はこの私のために十字架にかかって死んでくださったんだ、今イエス様は私の心の中にいらっしゃる、おられると信じることができて誠のクリスチャンになったんですね。彼は現在もその大学で教えているんですけども、同時に熱心に伝道しているそうです。やはりそのように皆さんしっかりとイエス様と自分が結びついていなければ、全てのものが幽霊のように恐ろしいもの、不安を与えるものにしかならないでしょうというわけですね。そのことを覚えたいですね。そして3つ目に申し上げたことは、そのいくら不安な状態の中にあったとしても、御言葉をいただくときに恐れは消え去ってしまうということですね。弟子たちが恐れていたとき、イエス様は弟子たちに声をかけられました。私だ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはない。この御言葉を聞いたときに彼らは恐れは喜びに、不安は平安に変わったんですね。しかし私たちは弱い部分がありますから、どうしても不安や恐れを抱くということはありますね。それ自体は別にいけないとは聖書は言っておりません。実は聖書は弟子たちがよく恐れていたと書いておりますね。強い信仰を持っていたら恐れなんかないんだという人がおりますけど、それは違うと思います。何かあると恐れてしまうのが私たち人間の偽らざる姿なんですね。あの旧約の英雄であるエリアもそうですね。カルメリアまでバール信仰の預言者ね、もうことごとく滅ぼして大活躍した。まさに主我と共にあるというもう絶頂の瞬間であったわけですけども、しかしその次の日、王妃イゼベルがエリアを殺さなければ私はもう生きていないと言ってね、誓ったことを聞いた、そのことを知るとまるで死をかけられた青菜のようにヘナヘナとなってしまってですね、力を失って恐れをののいて惚れ札に、すごすごと逃げ込んでいったんですね。そういうところをよく私たちは本当に親しみを感じますね。しかし彼はその弱った時に再びその山で神様の語り声を聞いたんです。小さな小さな声でありましたけども、確かに彼は神の言葉を聞きました。その時に亡くなってしまっていたかのような信仰が蘇ってきたんです。そして再び戻って神様に従うものとなったんですね。皆さん、私たちも恐れます。でもしっかりしなさい、私だ、恐れることはない。この御言葉を受けるときに上から力を与えられて、平安と希望を持って たとえ目の前がどんなに暗かったとしても、失敗をして打ちひしがれていたとしても、前を向いて新しい一歩を踏み出すことができるんですね。アメリカ16代大統領誰ですか？言うまでもなくアブラハム・リンカーンですね。このリンカーンがですね、大統領になった時に一人の新聞記者が彼に質問したそうです。大統領、当選おめでとうございます。ところで一つ質問させていただきたいことがあります。リンカーンさん、大統領、あなたのこの驚くべき成功の秘訣はどこにあったのですか？聞いたんですね。まあ、誰も知りたいことですね。するとリンカーン、何と答えたと思いますか？こう答えたそうです。それは私が他の誰よりもたくさん失敗したからでしょう。こう言ったそうです。彼は7回も落選した。あるいはそれだけじゃなくて、何かお金を儲けをしようと思って商売に手を出した事業を2回も失敗してね、多額の借金を負って、それを返済するまでなんと20年近くかかっているんですね。続けてリンカーンはこう言ったそうです。私は失敗するために神様の御心を学びました。サタンは私が失敗するためにもうお前は終わりだと囁きました。しかし神様は、リンカーンよ、お前は今回の失敗を教訓としてさらに大きなことに挑戦しなさいと励ましてくださったんです。私はサタンの囁きよりも神様の声に耳を傾けたんです。それが成功の秘訣ですと語ったそうですね。リンカーンは失敗して落ち込んだり、苦しみや困難が訪れるために、あのローマ人の手紙8章28節、神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っていると書いてある、あの有名な御言葉に慰められて、励まされて、力を受けて乗り越えていったわけですね。皆さん、そうですね。冒頭、笑う弁護士の話をしました。なぜ失敗しても笑い飛ばすことができたんでしょうか。それは失敗しても私だ、恐れることはない、もっと私が共にいるから、もっと大きなことに挑戦しなさいというメッセージを神様から示されていたからですね。だから皆さん、何か皆さんが失敗したとしても、それにとらわれてしまうのはまさに本当の失敗です。サタンの思うツボです。そうじゃなくって、失敗からね、もちろん教訓としてね、学ぶ必要はありますけれども、それにとらわれてはなりません。とらわれないで、ね、教訓としながらも新しいことにチャレンジしていく。私は弱くても神様が強いんだから、必ず神様が成功させてくださるんだと、この信仰に立って皆さん今週歩んでいこうではありませんか。しっかりしなさい。私だ、恐れることはない。お祈りしましょう。イエス様、今日はこの御言葉から、この聖書から御言葉をいただきました。イエス様、今日も私たちにおっしゃいます。しっかりしなさい。私だ、恐れることはない。本当に感謝です。私たちは何か自分が失敗するたびに、またいろんな困難や不安に出会うたびに、恐れおののいたり落ち込んだり、自分なんかもうダメだと思ってしまいます。しかしそうではない。そういうところにとらわれさせて、いつまでもずっと落ち込ませているのはサタンの思うつもりです。そうではなく、その失敗を学びながらも、そこから一度 落ち込んでいるところからいち早く解放されて、前を向いて上を向いて第一歩を歩んでいく、それがその成功の秘訣です。またクリスチャンの歩みです。どうぞしよう、私たち自身は弱いですけども、主が共におられる。そしてその主がしっかりしなさい、私だ、恐れることはないといつも声をかけてくださる、この御言葉に信頼しながらこの一週間一歩ずつ歩んでいくことができますように導いてください。お一人お一人の上にあなたに豊かな祝福を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。